じゃあ、本日の聖書をお読みします。本日の聖書箇所は、テサロニケ人への手紙第2、3章の10節から13節です。では、お読みします。私たちは、あなた方のところにいた時にも、働きたくない者は食べるなと命じました。ところが、あなた方の中には、何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには、主イエス・キリストによって命じ、また勧めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。しかし、あなた方は、たゆむことなく善を行いなさい。兄弟たちよ。アーメン。それでは今日は、地道に神様を伝えると題して、キジさんにお話をしていただきます。
はい、おはようございます。ああ、そうだね。ごめん、ごめん。おはようございます。この場においてですね、こういう機会を与えられたこと、本当に神様に感謝します。今の聖句、ちょっと厳しい、感じに取られますよね。見ていただくとわかりますけれども。このコロナのね、で、仕事を減った人とか、また病気とかですね、障害を持たれてる人たちにとっては、ちょっときつい聖句になってますけれども、この箇所っていうのは、パウロが、テサロニケの教会って、なんかちょっと読んだんですけど、最初に作ったみたいですね。一番最初にできた教会とか聞いてました。見ました。このテサロニケ教会のことを、の人たちを言ってるようなことですから、そういう人たちがいたということなんでしょうね。私はね、この箇所を、もちろん働くない人とかって書いてますけれども、私はね、これもちろん仕事をして汗流して働くって、そういう意味もあるかもわかんないですけどね。それ以上にやっぱり、神様の働きですよ、と私は思ったんですよね。これも言うとなんか、ちょっと厳しい言い方になるかもわかんないですけども。シンプルなんですよね。要するに、自分が神様に、と出会って、素晴らしいこと、これを何らかの形で、直接的もしくはですね、間接的ですよね、に伝えるってこと。要するに、そういう働きのことも言ってるんじゃないかなと、自分自身思うんですよね。直接的にこのイエス様素晴らしいねって、もちろんそれも素晴らしい伝え方ですけど、例えば自分、人のことを知ってですね、神様のことを思い、それで別にイエス様を伝えてるわけじゃない、でも人のことを知ってる。そういう伝え方も私は素晴らしいと思いますね。先週あやさんが内藤さんのことをおっしゃってましたよね。本当に内藤さん、素晴らしいですよね。働きとして。本当に、たくさんの人々を連れてこられて、何人かの方々が洗礼を受けられたっていう、素晴らしい働きをされたっていうことを聞きまして、ああ、そういうことも働きなんだなと、私は思いました。働くっていうこと、現実的なことにおいてね、今のこの社会、私たちの時代だったらね、昭和の時代は高度成長がありましたからね、誰でも働けるような時代でした。バブルの破壊の前だったので、契約社員って昔そういうの言葉はなかったですよね。ただ自分がやりたいから、季節工みたいな感じで、車の なんかそのトヨタとかの工場行って半年働いてですね、半年は海外で住んだろかとかっていう人が結構いましたね。もうそれは自分の意思でやってたわけですよね。自分の意思で。で、年功序列っていう、今もう死語になったかもわかんないけども、一つの会社で人生を終わらせる人っていうのもね、少なくはなかった。まあ私の兄もまあそれに近いかもわからないですね。で、今の若い人ですね、特に若い人。もう、こういう時代っていうのはもうないんですよね。もういい大学卒業しても安定した会社に就くのは難しい。まして高卒とか中卒になると本当に働けないですよね。働く機会が狭まりますよね。そうなるともうどこでもいいやって感じで、まあ今問題になっているブラック企業ですかね。そういうところに入っちゃうっていうこともなりかねない。もう本当に私たちこの、に思うとですね、本当若者っていうのは酷だな、かわいそうだなと思います。まあそれでもって日本の若者にはですね、まあこれもちょっと調べたんですけども、交際相手が今いないそうですわ、日本の若者。それですごい、統計が出たんですけどね、男が25%、まあこれ事実かわかんないけど、15%、女性が15%、一回も結婚してない人がいるらしいですが、このパーセンテージ。すごい4人に1人男結婚したことないんですよ。一回も。そういう人がいる。私たちの時代っていうのは30、40になるとね、もう結婚しなかったら、こいつちょっとなんかあるんだなとか、そういう、まあ、偏見みたいのを持った時代でしたね。本当に。そう思うと、なんかね、今の人って、そう思うとじゃないですけど、まあそういう時代でしたね。本当に、なんていうか、かわいそうですよね、本当にね。で、もう将来なると、ソーシャルセキュリティ、要するに年金ですよね。あれが、破壊して、まあ2050年ぐらいになったら、まあ私は生きてるかどうかわかんないんですけど、本当に一人が、若者一人が、老人一人を、年金をかけるっていうシステムになっちゃうということも聞きました。まあ今のこの状態でいくとですね。まあ本当に、かわいそうな、時代ですよね、本当に。人たちが。まあちょっと話は変わるんですけどね。ヤクザの人が、足を洗って、この牧師になるとか、暴走族が、とか、半グレが、足を洗って伝道師になるっていう。これはこれ、でも、本当に素晴らしいと私は思うんですよね。でもまあ、今まで傷つけた人をこう覚えてくださいという心はありますけどね。でもですね、私は思うには、やっぱり一生懸命働いてですね、地道でもいいんですよ。神様を伝えるっていう、これもまた素晴らしい尊いことなんですよ。まあ今の若者には、時代にはこういうことできないかもわかんない。でも、仕事の機会がないからね。できないかもわかんないけども、もう本当に苦しい仕事をしながら、ね、年間、本当に、ある程度の、もう本当に生活できるような、お金をもらいながらですね、地道に、イエス様素晴らしいねって伝えることも、これも尊いことなんですよ。私は思います。まあ、 ちょっと前ですね、私の友がですね、ちょっと私これ聞いてもうめちゃくムカついたんですよね、うん。やっぱりね、僕は友達がね、そういうことされるっていうのは、やっぱり頭狂うわけですよ、本当に。まあ、口には出さなかったですけどね、一応礼拝の前だったから。あ、ごめんなさい。それまあ、出さなかったけども、頭狂うわけですよ、俺ね。で、要するにどういう話かっていうと、まあ、1ドルや2ドルのね、お金をせびられたんじゃなくて、まあ、ある人が来てね、せび、じゃなくて、ある程度のお金ですよね。まあ、私が働いてる1時間が2時間、1時間で済まないね、2時間か3時間ぐらいのお金を、一瞬のうちに取られたみたいな感じなんです、ね。要するに、彼はいいやつだから、恵んであげたんですよね。それ聞いたとき、ほんと、ムカつきましたね、私はね。このコロナで仕事がないのにさ、そんな。で、私はね、それ自体は、まあ、ムカついたけどね、その後ムカついたね、要するにクリスチャンということをね、利用っていうか、お前ら金与えるのは当然じゃないかって。そこも僕はムカついたんですよね。まあ今日のね、このことを、まあ、ピックアップしたのね、まあ、それもちょっと含まれてるんですよね。なんで、私はもう教会ってね、ほんとクリスチャン、こういう、なんていうか、物もらいする人たちに言いたい。ね、まあ1度ぐらい2度ぐらいだったらね、まあ、金のこと言ったら、まあ変な話になるけど。まあ、5ドルとか、それぐらいだった。やっぱね、俺は言いたい。バイブルはね、言ってるんだよ、こうやっていうことをね。要するに、はっきり言えば、働けって思います、俺は、こういう人たちに対しては。その人はどうか知らないですよ。本当に困ってるかもわかんないけども。でも、後の言い方とか聞いたら、俺はまさにそうかなとか思って。うん。本当にこう、ね、やってるなら、本当にお金がないとかね、障害のある人とか、そういう健康。それだったらわかんない。で、ね、僕は本当に言いたい。やっぱりね、そんな、この情勢みんな頑張ってるんだ。そのぐらいの金だったら、一人一人に回れ。それでも領土が、労働使えと思いましたよ、本当に。なんで俺の、こっちのね、こんなこと言っちゃうんだと思いました。で、まあ、英語でね、私は考えたんですけど。まあ、これ、本当に、Don't think it takes for granted that Christian people donate money to people who need.で、俺本当言ってやろうかなと思う。要するに、何？クリスチャンが人に困ってる人たちにお金を与えるっていうことは当然と思うなよと、こう、本当に、まあ言いたいけど、まあこれちょっと怒りになったからね、なんか、まあ、よくないですね。神様ごめんなさい。本当に。まあ、それで、私は、要するに結論を言いたいんですけども、このテサロニケの、ことっていうのは、もちろん、一生懸命働くっていうのも、言われたことだと思います。それはやっぱり神様の、ことを思い、この素晴らしい、思ったことを人に伝え、働く、ね、これいうことだと私は思っています。それもあると思っています。で、今からね、ちょっと歌をね、歌わせてもらいます。まあ歌の説明なんですけどね、これは別に 私のことを、まあ少しアイデアありますけれども、全然自分のことを歌ったわけではないんですね。直接。で、なんて言いますかね、この中でね、風俗っていう言葉が出てくるんですよね。風俗店って。まあ私たちの時代って風俗店とは言わなかったんですね。まあ、わかります？で、売春とか赤線とかっていう言葉も言わなかったんです。私たちの時代って。何を言ってたのかっていうと、ちょっと考えてたんですけどね。場所行ってました。あそこ行きましょうとか。ね、そういうこと言ってました。場所をね、言ってました。で、私は自身もそういうところ行ったことあります。ね、で、まあ、これは正当化すると言ってるわけじゃないです。まあ、この性的なことはまた今度機会があれば話しますけど、もちろん、イエス様はおっしゃってます。人を創生的な行動で見るなと。もちろん、その、性行為もやめろ。もしくは、その、なんていうか、結婚する、してなかったら、まあ、する前提、そういったことはない限り、する前提とは言ってないね。結婚したらか。そういうことを言ってます。だから、私は、その、こういう売春というのを正当化する心はないですけれども、まあ、一つの私のこの思った歌ということで聴いてください。それでは、まあタイトルは、新しい人生。じゃあ歌わせてもらいます。その昔、毎日汗まみれの仕事、一人ぼっちの暗い部屋に戻り、疲れた体を酒で癒し、女には縁がなく風俗店に通った日々、あの頃の俺があるから今の俺があるんだね。ジーザーサンタいつも俺を見ていてくれたんだね。俺の人生なんだったんだって思ったこともある。それは自分中心に人生歩いてた。神に生かされてる人生、それを感じてからは俺の心は Blessed and released。 そして今相変わらず汗まみれの仕事、一人ぼっちの暗い部屋に戻り、疲れた体を感謝で満たし、女には縁がないけど寂しさに渦巻くことはない。あの頃の俺があるから今の俺が るんだね。Jesus, あんたいつも俺と歩いてくれたんだね。俺の人生なんだったんだって思ったこともある。それはこの人生で終わりと思ったから、神が与えるパラダイス、それを知ってからは俺の心は Blessed and released。 そして今俺は伝える、残された人生、一人でもあんたのこと知って欲しいから、ためらう気持ちを歌に託し、俺の弱い心を神の愛が強める。あの頃の俺はあるけど、古い俺は過ぎ去ったよ。 Jesus、 あんた俺に新しい人生与えたくれたんだね。 Jesus、 あんた俺に新しい人生くれたんだね。
後でここで30人分ぐらいの拍手を埋め込んでおきますので、はい、じゃあ最後お祈りをお願いします。
神様、皆さんに感謝します。今日このようにして、私にこの場を与えてくれたことを感謝します。本当に、私は、罪深き人間です。人のこともあんまり考えないし、と悪いことも若い頃してました。でもあなたに会って私は変えられたことを感謝します。そしてこうやってあなたを知ってる友達とこうやって、一緒に礼拝できたことをできることを感謝しています。これから、いつこう人生終わるかわかりませんけれども、あなたのことを少しでも伝えることができますように強めてください。また今は本当に苦しい時期にあっている方々、どうぞ本当に、祝福されますように、癒されますようにお願いします。この祈りをひとときイエス様の御名によってお願いします。アメン。